それから許す心、これもまたなかなかなんだ、一番難しいかな。極端な例があります。光氏の青年が最愛の妻を殺されましたね。許せるか、私の場合のその場合になったら許せませんでしょうね。なかなか長年彼は一生懸命に真剣に裁判所に行って、犯罪者の言うことを、弁護士の言うことを聞きながら、何とかして自分の気持ちを切り替えようと思ったんでしょうが、ついぞ相手の犯人の詫びる心を感じられなかった。極刑を、最後まで要求されたんですけれども、こちらはそういう場合の許せるか、もしも本当に犯罪者が心の底から詫びることが、心が被害者の彼に心を打つものがあれば許したかもしれませんね。許す心はなかなかそう簡単なもんじゃありません。許せなかったらいつまでまたこちらの心が引っかかるんですね。法然上人のお父様は非常に素晴らしい武士でありました。地方長官だったんでしょうか。あまり素晴らしいお方なもんだから、妬まれて死角に遭うんですね。そしてその犯人に少年少年9歳で言ったという夢を話すんですね。相手の目に当たるんです。お前の敵と思ってやったんですが、お父様が息を引き取らない、仇討ちをするな、出家して肘止めちゃいめと、こういう恨みの連鎖を断ち切ろうとされました。普通ならば親の敵を撃て、あいつはするなと言われても当然でありましょうが、それをさせなかった出家された法然上人、素晴らしい宗教者になられました。許す心の尊さもこれまた広い心になることは、今理想を申し上げています。一つの人間の宗教というものは一つの理想に向かって私はこう近づいていくことをするんだと思います。一生根性でそう簡単にできるもんじゃない。前から死に返りして来世あれか分かりませんけども、輪廻というものを信ずならば、また次の来世で努力しよう、そういうことを申します。シャバオーラ8000、お釈迦様でもシャバオーラ8000遍、8000遍生まれ変わり死に変わりしてやっとお釈迦様になられたんだと、そういうロングスパンで行をしていかないとしょうがないと思いますけども、許する心がなかなかできませんが、少なくのそうした心を私たちは持つことが豊かな心ではないのかなと私は守っております。そこで少しこう、プリントの裏にですね、数え歌、これ小学校のですね3年生の数え歌なんですね。尋常小学校の唱歌、これは初めて見ていろいろ書いてあるなと思って、もう話の材料にもなるかと思って皆様方にご紹介をしておきますが、一つとや人々忠義を第一に、仰げや高き君の恩国の恩、ちょっとこれは時代的にどうかと思って、私は一つとや人々の真心を第一に、仰げや尊き天の恩自然の恩というのちょっとどうかなと思って、二つとや二人の親子を大切に、思えや二き父の恩母の恩、道とや幹は一つの枝と枝、仲良く暮らしを兄弟と兄妹、四つとや良きことを互いに進め合い、悪しきを諌めよう友と友、人と人、五つとや偽り言わぬが子供らの学びの弾みと慎めよ戒めよ、六つとや昔を考え今を知り、学びの光を身につけよ 七つや何をすると見るときは力の限り黙れよ、哀れみよ、安さや病は口より出という飲み物食い物気をつけよ、心をせよ、心をせや心は必ず高く持て、たとえ身分は低くても辛くても、まあ、身分とはどうかと思ったんで、たとえ暮らしは低くても辛くてもと、まあ、私は提出してきましたけども、道徳や道徳祖先の教えをも守りて尽くせ、家のため国のため、3つぐらいで、その 3年生ぐらいのこの商家でこんなことを教えておったのかな。今でもこんなことを歌の中に入ればいいな。なかなか道徳教育ならない、難しい。国語教育の中とか音楽の中に入れてもらえると、さらにこう自然にこう繋がっていいかなと思って、これはご紹介をしておきました。それからまあプリントはございませんが、要するに親が身をもって生き生きと人生を歩んでいく姿、希望に向かって朗らかに成長していく、その輝く姿こそが子供に生きる原動力を与え、子供の素晴らしい可能性を育む第一になっていくのですと。親が身をもって自信を持って生き生きと人生を歩んでいく、希望に向かって朗らかに成長していく、その輝く姿こそが子供に生きる原動力を与え、子供の素晴らしい可能性を育む第一になっていくんじゃないか。子供を避難する前の親の態度、生き方を反省なきゃダメ。子供は親の姿色に染まってきます。子供は親の姿色に染まっていくもんだよと私は思っております。韓国のクリスチャン新聞にあるコラムにこんな歌があります。母の日に寄せてですね、母の心を持つ女性は家族のために生き、女の心を持つ女性は自分のために生きます。母の心を持つ女性は与えることを喜び、女の心を持つ女性は与えられることを喜びます。母の心を持つ女性は家庭が高められることを喜び、女の心を持つ女性は自分だけが高められることを喜びます。母の心を持つ女性は家族を守るために自分を捨て、女の心を持つ女性は自分を守るために家族を捨てました。なかなか厳しい言葉ですよ。これを私は母だけでなしに、仏、父、親の心と書いてもいいと思います。母の心をですよ。父、菩薩、菩薩、仏様の心、あるいは女の心というところを男、ガキに変えてもいいんです。だから仏様や菩薩や親の心を持つ人は家族のために生きるし、ガキやガキの心を持つ人は自分のために生きるんだと。仏菩薩の心を持つ人は与えることを喜び、ガキの心を持つ女性は人は与えられることを喜びます。仏菩薩の心を持つ人は家庭が高められることを喜び、ガキの心を持つ、ガキや畜生の心を持つ人は自分だけが高められることを喜びます。仏菩薩の心を持つ人は家族を守るために自分を捨て、ガキの心を持つ人は自分の守る、自分を守るために家族をしているというエゴをまずするか、リターに切るかということですね。それからね、私は尊敬している僧侶にダライラマが昨日のところ島は亡命の生活されています。でも彼の発言は非常に注意深く私は見守っているというか、注意しておりますけども、こんな言葉があるんですね。一つはね、宗教やイデオロギーなどなくても生きていかれます。どんな知恵を受けさせると言ってもいらなければ断られます。しかし愛と思いやりは誰にとっても必要なものです。この単純明快な真実こそが私の宗教であり信念です。 その意味では寺院も教会も礼拝でもいりません。複雑な哲学も教義も教理もいりません。私自身の心が寺院です。思いやりが教義です。相手が誰であろうと他人を愛し、他人の権利と尊厳に敬意を払うこと、それが私たちに必要なものです。私たちのなすべきことはこれを日々の中で実践することだけです。こういうことがあります。いい言葉ですね。宗教やイデオロギーなどなくとも生きていかれます。どんな知識を授けると言ってもやらなければ断られます。しかし愛と思いやりは誰にとっても必要なものです。この単純明快な真実こそが私の宗教であり信念です。その意味では寺院も教会も礼拝堂、寺院はお寺、教会はキリスト教、礼拝堂は無理したんですね。礼拝堂もいりません。複雑な哲学も教義も教理もいりません。私たち自身の心が寺院です。思いやりが教義です。自分自身の心がお寺にある、教会にある、礼拝堂にある。思いやりというのが教えである。相手が誰であろうと他人を愛し、他人の権利と尊厳に敬意を払うこと、これそれが私たちに必要なものです。私たちのなすべきことはこれを日々の中で実践することだけです。それからドライヤムの祈りとなるんですね。こういうものになれますように、今もこれからもずっと保護を持たない人の保護役に、道に迷った人の案内役に、海を渡る人の船に、川を渡る人の橋に、危機に瀕している人の避難所に、明かりを持たない人の松明に、逃げ場を持たない人の隠れ家に、そして構っている全ての人のしもべに、という祈りを捧げています。保護を持たない人の保護役に、道に迷った人の案内役に、海を渡る人の船に、川を渡る人の橋に、危機に瀕している人の避難所に、明かりを持たない人の松明に、逃げ場を持たない人の隠れ家に、そして困っている人のいる全ての人のしもべになりますように、というような祈りを捧げているという話も聞きました。素晴らしいことです。仏教宗教の共通点は、自分というものをもちろん磨くんですけども、その磨き方の中に己を忘れて倒りする、そうしたところに究極の愛実践があるということでやりましょう。最後に少し、もう10分ほどございますので、実はですね、今日人生の四季を生きるっていう本と、一度の方が最近入った方が、今日の話で変わることなんですけども、人生の四季を生きる、これはですね、大体私はこう人間はいつ何歳まで生きられるのかなと小さい時思ってました。120歳勘ですよ。これは還暦を2回繰り返すが一生じゃないかな、ないかなと思ってましたら、春山修造の本を読んだら125歳とかじゃない。なぜか、大体肉体のピークの5倍が物の命の寿命だと。人間は25歳が成長、細胞分裂で成長していくと。それからは細胞分裂しませんで成長止まる。けど寿命はそれから5倍、125歳。で、私は5年延命いたしまして120歳と。それを一生、週か死ぬとなわけなんですね。大体25歳までの成長期を春と思ってください。春、いろんな体験をしてほしい。その時はいろんな一生の礎を腰である大事な時です。それが春の時期です。そして夏がね、25から65まで40年間働き盛りの一生です。これはもう大学の場所でなくてはならない家庭の一番大事な時ですね。その時経済で自殺する方もありますけれども、しんどい時ですね。それを登録しますと、65から90までぐらいが秋です。秋は実は実り、取り入れの時なんです。本当にいいのは秋の取り入れが素晴らしいんです。秋の取り入れのために春夏の手入れがありますから、人生の満喫は70代ぐらいからと思ってください。これ私が言うんじゃありません。今私70歳、長生き先生隣もう根っこびですけども、大西良家と108まで来た元気な方がおられました。あと先輩の坊さんで、 この1週間でしたね、僕学校の会議やりましたね、安田君坊さんで一番いいのは70代で70代が坊さん離れちゃったと言われましてね、なるほど、70代は人は出て行っても家族は心配しませんし、全部いらんし、いろんな経験豊かで、ね、説得もあるし、いいな、では坊さんだけかなと思って、世間も私なんその政治家、文化人、財界人で、いっぱい70代に拍車としてることあるんじゃないか、あるじゃないか、70代をいかに生きてるかってことが、その人間の値打ちかな、組織の長でなくてもいいですね。70代、80近くになっても、生き生きと楽しく毎日逃げられたらいいんです。ボランティアで楽しんでてもいいんです。宮崎でできなかったことをさせて終わってもいいんです。大きな仕事でなくてもいいんですよ。自分が楽しければいいんです。そしてそう思ってたときに、小村駅というお客さん、104歳も行けられました。その小村先生が約7年、57年、8年、9年と3年の目玉があって、ポンの玉あった。その時にね、先生、たくさんお送りになったけど、何十代のような一番ご自分で満足されてますかって聞いたらね、70代です。社内を変えてきましたけど、まあ70代が一番マシかと思ってますとおっしゃいましたね。70代は最高価値に発揮できる年齢ではないのかな。ただしこの場合は健康が大事です。病気とかいかに気持ちがあってもついていきませんので、健康管理。たまには断食でも結構ですね。中井先生はそういう中心は持っておられますけども、健康には3つあります。食事を薬と思って食べてください。薬は内容と分量と時が決まってますね。内容と分量と時、そんな美味しいものを食べ過ぎたら毒になりますから、新薬を飲み過ぎたら炎症になっちゃいますからね、というように、そしてお食事を薬と思っていただく、感謝をしていただく、それから適当な運動が大事ですよね。適当っていうのも大事なことですから、それから3つ目は心の持ち方です。笑顔で生きる、そしたら感謝しない、今5つの心を持っていただくことが大事ですけども、心の持ち方、まあ、それとは定期検診も大事ですよ、予防医学ですから、そういう早め早めの治療と、そして断滅の条件を揃えますと、健康がまあ維持できるんじゃないのかな。大体もう85歳になりますとね、女性で4人に1人認知症、男性5人に1人認知症ですよ。これはもう今200万人認知症がいらっしゃいますからね、85歳の方の中でそういう方が、まあ私の知り合いにもいますし、もちろん元気な方もありますよ。だけど4人に1人なる可能性が高い。そのためにも健康療法をしてもらいたいし、90過ぎたらね、冬ですから、冬だと歯が知って大事をします。根のふくらはぎに変わっていく、腐ってね、歯がパッパー根のふくらはぎに変わるんです。もう90過ぎたらもうボランティアもいいけども、自分の管理をしてもらいたい。先ほど申しましたが、自分がおトイレ行って帰ってくるだけでも十分ですわ。おもすし一晩には人にしてもらわねばならんのなしに、自分でトイレ行って帰ってくる、料理をしなくても、出された料理を箸持って茶碗持って食べれば十分です。物が言えたり字が書けたり、一緒全体ができたら十分です。そしてそれでは足らなければ、ニコニコとありがとう、ありがとう、今日こうやって元気であるのは天地人の恵み、世間様みんなのおかげやな、ありがとうって言ってたら、頑張ってくださいなって励まされます。励まされる存在感が大きいんですよね。人間は孤独地獄ってあります。孤独になったら寂しいもんですよ。これはまあ実験を私がしたわけじゃありませんけども、ご飯を3つ置いといて、一番右側の側にありがとう、ありがとうって、真ん中の側にバカ野郎、バカ野郎って、一番左端に放っていたら、最初に臭んだ放っていたのが臭んですって、バカ野郎とは外に臭んだけど、まだ溜まってもらったわけマシだったって、褒められたご飯は黄色い色でいい酒のようでいい香りしてくるそうですよ。まあ、そのように、まあ、存在感というものは大事ですし、またパートナーのおかげですよ、元気で長生きできるのは。だからそうして感謝したかったらね、いいんです。それに90過ぎても負けてられんと言うてやる財産を自分で独り占めしてますと、いい加減にも言ってもらえないなと。昔は 坂に布団を着せられず、早く二人で話していったもんなのに、この頃は早く二人ないのに親を降りて、まだ生きてますので言われるようにしてもらいたいと、まあ、ここも申し上げておりますが、まあ、そういう人生の式の生き方をこれは書いてますが、あと5分でやめました。あと10分ですからな。それでは時間経費が非常にいいところなんです。一言お願いいたします。私は薬師の師匠になった時にですね、高田が館長で今度復興したい、師匠の恩返しをしたい、育てていただいた師匠の恩返しだ、今度薬師さんでふさわしいあのお堂を建てたい、ずっと街道で400年来ましたから、そこでですね、薬師は祭りがない、段差がないんです。そこで何をしたらいいか、一人一人の方に日本中の方を段差と思ったらいいんじゃないのかな、お釈迦をしてもらおう。そしてですね、こう天武天皇が臨死の乱で勝利を得られて、そしてこう飛鳥で即位されて最初に習った仕事がね、お釈迦なんですよ。多くの垣根を集めて一切教を進められたのが日本の大衆釈迦の始まり。上で坊さんだけがやってたんですけども、そうじゃなし大衆釈迦の始まり、まあ亡くなった方の名言によることもあったんでしょうし、仏教精神で成就しようと思ったかもしれませんが、天武天皇と社協、天武天皇と薬師、薬師と社協の縁があってもいいんじゃないかな、三角関係でですね。そこで私は、まあ一切今日大変だから、般若心経と短い音を書いてもらおう。お経さんはでも、こう、普通横に置いて書くもんですね。ところがこう、同じような無とか空とか心とかいっぱい出てきますと、間違うんです。一文字間違うと、こう、あと収めるのが嫌なもんですよ。だから上から出て書きますと、まずミスがありません。私は社協ですね。それで一文字一文字をこう書いた、最後のために書いたとか、願い事書いてもらう。病気、平気、先祖のご供養、そして商売繁盛、何でも結構ですけど、そして薄い紙だけを私は送り返してもらうんです。これを包みの中に入れないで、帯芯の方でも固く巻くとしか入れません。誰考えたかって言うと私考えたんです。送り返してもらうときですね、これを外の包装紙を逆にこう巻いてもらうんです。そう出しますと薬師の住所書いてますから、あとは切って払えばよろしいです。納められたお釈迦は全部洗顔を束ねてお堂の中に祀った、こういうことを私が提案したんです。高田館長も実質でやろうということで、一生懸命100万ができれば今度はできる、一生懸命やりまして、目的達成できた。最初やるときにはね、そのまま大肥を裸で横断するようなもんだと、どう多くて息つないだし、息つきなし言うて、随分非難を受けたんだけども、我々の世代できなかった、また次の世代はもうやったらいいんじゃないか、理想を燃やしてやったの。私が29歳、高田が43歳、足して72歳というおかげの頂いてできたんです。できたな。そうしたら近藤ができた頃にね、西の塔もやってほしいという要望がありました。私もやったから、ぜひ社協を継続して西の塔、中門回廊、大講堂、源氏三世間、次々とお社協という状態でできた。これはもうガラフコをたまに、まあ、始めたんですけど、今やそれは心の安らぎの一つの方法、お念仏も座禅もお題目も何でもいいんですけども、心の安心を方法として、まあ試しにお釈迦もよろしいんじゃないか。もちろん書いててもいろんな雑念湧きますよ、なもんになりません。でも少なくともやらない時よりは心が収まります。不思議なもんです。お経の功徳と申しましょうかね、まあ、そして薬師に半永久的に薬師ある限り残ります。昭の平成の日本人の真心の結晶としてガランが残ればどんなにありがたいことか。私は単なる建物ではなしに補強の塊である日本人のマグロ、マグロの結晶であると同等も拝んでおる先ほどでございます。今日も、まあ、そんな方もお会いではないかとお願いしたいと思って今日も持参をしておりますので、またご心のある方はご協力を賜れば結構であります。ちょうど、まあ、3時10分という時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ご質問などまたお答えいたします。ありがとうございました。
感想ありがとうございました。